おはようございます。会派陸奥未来の富岡直江でございます。12月を迎え、今年も残すところあとわずかとなりました。なんといっても今年は党首に関わる選挙が一斉に行われた激動の選挙イヤーでありました。寝ても覚めても選挙で、あっという間の日々でありました。9月には自身の市議会議員選挙を迎え、4年前の選挙戦と比較し、大きく肌で違うと感じたことは、子どもたち、特に小中学生の反応でありました。その中でも特に印象的だったのは、放課後にサッカーをしている少年が、選挙カーが見えると、道路際まで走り、頑張ってくださいと、大きな声援を送ってくれたことであります。3月の県議選から始まり、市長選、知事選、市議選と4度の選挙を通して、党首の子どもたちにとっても、政治、そして選挙が身近なものになったのではないかと思っております。この経験は、彼らが18歳となり、有権者となったときには、大きく投票行動につながるのではないかと心強く思います。このように大きな元気をくれた子どもたちの未来を、そして我々の会派名の由来でもある陸奥の未来をしっかりと築いていかなければならないと決意を新たにしたところであります。今回は陸奥市の子どもたちの未来につながる課題を中心に、第258回定例会にあたり、通告に従い一般質問を行います。市長並びに理事者の皆様におかれましては、前向きなご答弁をよろしくお願いいたします。はじめに質問の1項目目、2024年問題についてであります。2024年問題とは、皆様ご承知のとおり、2024年4月1日以降、自動車運転業務の年間の時間外労働時間の上限を960時間とする規制が設けられることによって生じる問題のことでありますが、働き手の労働環境が改善される一方、会社の利益の減少、ドライバーの給与の減少やそれに伴う離職など、この影響が多方面に及ぶことが危惧されております。市としては本州最北に位置し、県内最大の行政面積を有する当市の立地条件等も踏まえると、特に公共交通における影響は計り知れなく、対応や対策が求められます。以上のことから、1点目は当市の現状認識と課題について、2点目は市民生活の影響について、3点目は当市はどのように対策を講じていくのかお伺いいたします。次に質問の2項目目、青森国スポ、小スポについてお伺いいたします。国内最大のスポーツの祭典である国民スポーツ大会を青森県で開催するのは、昭和52年のアスナロ国体以来、49年ぶりとなり、当市では正式競技4競技と合わせて、本県初開催となる全国障害者スポーツ大会においては、バスケットボール競技が開催されます。本大会まであと3年、リハーサル大会まであと2年を切り、施設整備をはじめ、選手団の受け入れ体制の構築など、加速度的に準備が進んでいくものと思います。また、本年8月に発足された青森国スポ・小スポ実行委員会において、委員長である宮下知事は、関係機関と県民が一丸となり、この先50年、レガシーを残せる大会にしたいと述べられていることからも、準備と並行して、当初としてどのように本大会のレガシーを残していくか考えながら進めていかなければならないと考えます。以上のことから1点目は大会までのスケジュール及び施設整備について、2点目は選手及び関係者の宿泊等を含めた受け入れ体制について、3点目は投手としてどのようなレガシーを残す大会を目指すかについてお伺いいたします。次に質問の3項目目、大宮都高校、陸奥工業高校の統合に関する県立高等学校教育改革についてお伺いいたします。この県立高校改革については、私自身、これまで複数回にわたり一般質問に取り上げてまいりましたが、青森県においては、本年7月に新たな教育長が就任し、当市においては山本市長が就任され、 さらにはむつ市独自の検討委員会がスタートするなど、投資を取り巻く環境も大きく変化していることから、次の3点についてお伺いいたします。1点目は、山本市長は県議会議員時代からこの下北統合校については地域の大きな課題として取り組まれておりますが、改めて市長の立場としてこれまでの県立高校教育改革に対する見解についてお伺いいたします。2点目は、今田県教育委員会が示す下北地区統合校のビジョンが明確になっていないのではないかと感じられることから、高校が立地する自治体として下北地区統合校のビジョンをどのように考えているのかお伺いいたします。3点目は、むつ市独自の検討委員会の進捗と今後の見通しについてお伺いし、以上、壇上からの質問といたします。
市長、
はい、おはようございます。富岡直也議員のご質問にお答えいたします。まず、2024年問題につきましては担当部長からの答弁とさせていただきます。次に、青森国スポ小スポについてのご質問の1点目および2点目につきましては担当部長からの答弁とさせていただきます。次に、青森国スポ小スポについてのご質問の3点目、投手としてどのようなレガシーを残す大会を目指すかについてお答えいたします。昭和52年のアスナロ国体が残した競技施設や競技力、大会運営のノウハウや競技団体の組織力などは、さまざまな形で現在に引き継がれているものと考えております。当時、選手や役員として関わった方々やボランティアなどで競技運営に携わった方々、そして観戦された多くの市民の皆様にとっては、いにしえの良き思い出、レガシーとして心に刻まれているのではないかと思います。令和8年の国スポ小スポは、当市出身選手や青森県代表選手の活躍を期待しつつ、全国レベルのパフォーマンスを観戦できる貴重な機会であり、特に子どもたちにはスポーツへの関心が高まり、希望を持ち夢を膨らませてスポーツ活動が充実していくことを期待しております。市民の皆様におかれましては、一人一人が競技運営や支援、選手、役員へのおもてなしなどする、見る、支える、知る、いろいろな形で積極的に参画していただくことで、当市を訪れていただく皆様や市民の皆様にとって思い出深い大会となり、アスナロ国体に続く新たなレガシーが構築されることを目指してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、大湊高校、むつ工業高校の統合に関する県立高等学校教育改革についてのご質問の1点目、これまでの県立高等学校教育改革に対する市長の見解について、2点目、立地自治体として下北地区統合校のビジョンをどのように考えているか、および3点目、むつ市独自の検討委員会の進捗と今後の見通しについては関連がありますので、一括してお答えいたします。青森県立高等学校教育改革推進計画第2期実施計画については、青森県教育委員会において検討を重ねた結果、策定された計画であり、下北地区統合校については、人口減少が今後ますます顕著となる中、重点校である田名部高校、地域校である大間高校との役割分担をしながら、総合学科と工業科の統合により、多様な学習による幅広い知識や視野を身につけさせ、生徒一人一人の進路志望を実現することを目指す学校であると認識しております。下北地区統合校は、令和9年度に開校することが決定しておりますが、 新たな高校が地域の子どもたちにとって夢を叶えるための魅力的な学びの場となるよう、地域としても積極的に関わる必要があると考え、本年6月に市主導により下北地区統合校検討委員会を立ち上げております。これまでの2度の会議では委員それぞれの立場からご意見を伺い、課題の洗い出し等を行っておりまして、市議会の一般質問でいただいたご意見等につきましても検討委員会にお伝えしているところでございます。今後も子どもたちの未来を開き、地域に愛される学校となるよう検討を重ね、県教育委員会が令和7年度に設置する下北地区統合校開設準備委員会へ地域の意見を届けてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
企画政策部長。
2024年問題についてのご質問の1点目、当市の現状認識と課題についてお答えいたします。2024年問題とは、令和6年4月から働き方改革関連法が適用開始となり、労働時間の制限等によって発生するさまざまな問題の総称となります。バスやタクシー事業者の場合、1日の拘束時間が13時間以内となり、1日の休息期間を継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らないなど、自動車運転者の労働時間等の基準が改正されます。当該問題の影響は、運輸業、建設業といったさまざまな業種に影響を与えるものと認識しておりまして、当市におきましては、バス事業をはじめとする交通事業者の皆様へも影響があるものと考えてございます。次に、ご質問の2点目、市民生活への影響についてでありますが、2024年問題によって生じる影響について、市内バス事業者に確認いたしましたところ、現段階においては、路線バスにつきましては、減便や廃止といった予定はないと伺っております。一方で、スクールバスなどの貸し切りバスにつきましては、一部で減便等の影響が生じると伺っております。次に、ご質問の3点目、当市における対策についてでありますが、運転手不足解消のため、二種免許費用の助成など、交通事業者の運転手確保に対する支援を検討しつつ、日常の移動手段として公共交通を使っていただくよう、効率的かつ効果的な公共交通体系への見直しを図り、持続性の高い公共交通ネットワークの形成を目指してまいりたいと思っておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
民生部長。
青森国スポ小スポについてのご質問の1点目、大会までのスケジュールおよび施設整備についてお答えいたします。本年7月20日、日本スポーツ協会理事会は、第80回国民スポーツ大会の開催地を青森県とすること、その会期を令和8年10月10日から20日までの11日間とすることを決定いたしました。これに伴いまして、第25回全国障害者スポーツ大会につきましても、青森県での開催が決定されたところであります。アスナロ国体以来、49年ぶりに青森県で開催される国体、来年からは国民スポーツ大会へと名称が変わりますが、当市におきましては、ローイング、バスケットボール青年女子、セーリング、フェンシングの4つの競技と、デモンストレーションスポーツとして、フライングディスク、 そして全国障害者スポーツ大会では、知的障害者の方が参加できるバスケットボール競技を実施いたします。大会開催の正式決定を受けまして、当市におきましては本年9月13日に競技団体や関係機関団体等で構成する準備委員会を、青のきらめき青森国スポ小スポむつ市実行委員会へと組織改編し、準備を進めているところであります。今後は実行委員会および調査審議機関として実行委員会内に設置する各専門委員会において各分野における基本計画や各種対策要項等を検討策定し、令和7年のリハーサル大会、令和8年の本大会の開催に向けた取り組みを推進してまいります。当市で行われる正式競技の会場につきましては、バスケットボール競技とフェンシング競技が陸奥前田アリーナにて、ローイング競技については、海上自衛隊大港基地内に特設会場を設定して、セーリング競技については大平マリーナ及び周辺施設において実施いたします。各競技の施設整備にあたりましては、競技団体や青森県と連携し準備を進めているところでありますが、今後は令和6年度に競技会場の実施設計を行い、令和7年度にリハーサル大会、令和8年度に本大会のそれぞれ会場設営および撤去業務を実施することとしております。今後も施設整備に万全を期し、選手の皆様が最高のパフォーマンスを発揮できるよう環境を整えるとともに、ユニバーサルデザインを取り入れた誰にでも分かりやすい案内表示や多目的トイレを仮設で設置するなど、両大会にふさわしい会場づくりに取り組んでまいります。次にご質問の2点目、選手および関係者の受け入れ体制についてお答えいたします。本年10月に開催されました鹿児島国体では、選手関係者および一般観覧者も含めて約60万人が鹿児島県を訪れておりまして、本県においても同規模程度の来場者数が見込まれるところであります。当市開催競技の選手、監督、競技役員数は、ローイング競技が1025名、バスケットボール競技青年女子が275名、セーリング競技が890名、フェンシング競技が450名、合計2640名となり、これらの方々の宿泊想定人数は、延べ1万2500名程度となる見込みでありまして、その受け入れ体制を整えることが円滑な大会運営のために非常に重要であります。このことから、大会の開催日程につきましては、主会期である令和8年10月10日から20日までのうち、その前半にフェンシング競技、後半にバスケットボール競技青年女子をそれぞれ開催いたします。また主会期前の9月3日から13日までを会期前開催期間として、その前半にセーリング競技、後半にローイング競技を開催することとしており、大会会期を分けることで来場者の分散を図ることとしております。大会関係者の宿泊施設につきましては、市内はもとより近隣町村も含む広域廃宿を計画しておりまして、今後宿泊事業者や交通事業者、廃宿センターを設置運営する青森県と連携し、宿泊施設の確保に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
富岡直也議員、
ご答弁ありがとうございました。それでは再質問させていただきます。まず2024年問題についてでありますが、1点目の当市の現状認識と課題についてと、2点目の市民生活の影響について合わせた形での再質問となります。ただいまご答弁をいただいた影響というのは本当にごく一部であるというふうに認識しております。壇上でも述べました通り、雪国でもある当市の立地条件等を踏まえましても、特にですね、除雪においてはこの問題が懸念されますが、 災害の復旧復興事業においては上限規制が適用されないということになっております。除雪についてはどのようなこの判断基準で災害と認定されるのか、まずはその判断基準についてお聞きいたします。
都市整備部長。
おはようございます。お答えいたします。市が実施する道路除排雪作業につきましては例外規定である労働基準法第33条、災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等の許可基準の一つであります雪害に当たります。このことから当市と除排雪契約を結んでおります事業者が必要な届け出を行うことで労働の上限規制は適用されないため道路除排雪業務への影響はないものと考えております。なおこの例外規定につきましては労働基準監督署に確認し、今年度の除排雪業務委託契約の説明会で事業者さんの方に周知したところでございます。
富岡直也議員。
はい。除雪については例外であるということで、これまで通りの除雪が可能ということでありましたけれども、今ですね、市民生活への影響ということで、一番市内で問題になっていることは、やはりですね、高校のスクールバスが減便になる可能性があるということであります。このことについて、現状市ではですね、どのようにこの状況を把握し、合わせて問題解決に向けて、検討されていることありましたら、お知らせください。
企画政策部長。
お答えいたします。市内バス事業者様からは、脇の沢地区から川内地区を経由して運行しております高校生向けスクールバスが令和6年度より川内地区を発着とする運行へと縮小し、また部活動終了後の夜の、これは第2便ですね、こちらの運行が廃止になるというふうに伺っております。高等学校への通学問題につきましては、高等学校の設置者であります青森県が取り組むべき課題であると認識しておりますが、青森県に通学問題に対する支援を求めてまいりたいと存じます。その上で、市といたしまして、バス事業者の運転手確保に対する支援、を検討してまいりたいと考えておりますのでご理解賜りたいと存じます。
富岡直也議員。
昨日のですね、一般質問で野中議員の方も高校の通学バスについてこう触れられておりましたけれども、確かに設置者である、青森県が設置者は青森県でありますけれども、学校に通っている、生徒の大半はむつ市の子どもたちで、バスの運行に関しては、市内の事業者が担っているというようなのが現状です。青森県が取り組むべき課題であるというのは重々こう承知しておりますけれども、このままではですね、4月以降部活終了後の便に関しては、減便になるというふうに思います。改めまして市長に伺いますが、このままだと西通地区、脇の沢川地区の生徒については、部活ができない状態に陥ります。具体的にどのように今後県に求めていくのか、その点についてお伺いいたします。
市長。
はい。スクールバスの現状につきましては、丁寧にご説明を申し上げたいと思います。まず市が、青森県に対してこれまでスクールバスへの支援を求めてきたのは、川内高校、大畑高校が統合され、それぞれですね、市内の田名部、大湊、陸奥工業高校までの費用面に対する支援をこれまで求めてまいりました。その過程の中で、県では下宿や通学にかかる支援として、下宿は月2万円、通学は月1万円の高等学校奨学金通学費と返還免除制度を創設したと、していることに今に至っております。加えてですね、県への要望という観点では11月6日に行われました知事と市町村長との意見交換会におきまして、 下北ご市町村長および議長で構成されます下北総合開発規制同盟会で出席いたしまして、その場でですね、むつ市からのご意見として、岡崎副議長から高等学校にかかる通学補助や県営スクールバスの運行を県に求めてございます。またですね、加えてここに来てですね、先ほど企画政策部長から答弁いたしました通り、2024年問題やドライバー不足によってですね、スクールバスを減便せざるを得ないフェーズに入ってきたと、そういう認識を持っております。今までは費用面に対する支援をですね、県に対して求めておりましたけれども、今スクールバスの問題になっているのは減便に対する支援をしていかなければならないと理解しております。当初といたしましては、県営スクールバスを求めると同時に、当初の施策としてバス事業者の運転手確保に対する支援、具体的にはですね、先ほど企画部長からも説明ありましたけれども、令和6年度からですね、二種免許の費用の助成をですね、現在検討しているところでございます。これはバス運転手の確保の支援という意味で、そういった支援を検討しておりまして、いずれにいたしましても、留岡議員おっしゃる通り、市でも困っている高校生、保護者に何かできることがないか、関係部局一丸となって今取り組んでいる状況でありますので、ご理解を賜りたいと存じます。
富岡直哉議員。
ありがとうございました。新年度までですね、まだ4ヶ月ほどありますので、生徒が等しく部活に取り組めるよう、検討をお願いいたします。次に3点目の投資における対策についてでありますが、極論から言って、ドライバーが増えなければ、なかなかこう解決が難しい問題だなというふうに理解をしております。で、私もですね、二種免許の、助成といいますか、が一番の今の考えうる対策だと思いましたので、それをちょっと提案しようと思いましたけれども、先ほどの市長の答弁で分かりましたので、ここについての再質問はありません。続きまして、青森国スポ、小スポについての、1点目、大会メドのスケジュールおよび、施設整備についてでありますが、ローイング競技が、海上自衛隊の大湊基地内に、特設会場を設置するということでありますが、報道等によりますと、来年度以降、海上自衛隊の大湊基地内での、浚渫工事が行われる予定であります。この浚渫につきましては、市、そして市議会において、長年にわたりですね、要望を重ねてきた重要な案件でございます。今のスケジュールでいくと、国スポの整備と浚渫の工事と、重なる部分が非常にこう気にかかりますが、双方に影響が出ないのか、そのあたりの現段階での見通しをお伺いいたします。
民政部長。
お答えいたします。浚渫工事についてでありますけれども、本年3月、青森県、そして青森県ボート協会同席の下で、大湊地方総監部を訪れまして、協議について、協議をしたというところでございます。浚渫工事に関しましては、実際に工事を行う場合は、大会期間に配慮するとのお話をいただいておりまして、現状、大会への影響はないものと考えております。以上でございます。
富岡直哉議員。
次に2点目の選手および関係者の受け入れ体制についてでありますが、会期を分散させて実施するということでありましたが、宿泊者の想定は合計で約1万2500人ということで、現状、むつ市は宿が取れないと言われているこう状況を鑑みましても、本当にこう必要数を確保できるのかという懸念される部分はあります。特に小スポの開催にあたっては、選手の宿泊、そして移動におきましては、障害の特性に応じたきめ細かな対応が必要だと思いますが、この点について、当初の対応策について改めてお聞きいたします。またこう受け入れ体制でですね、重要な部分はこの国スポ小スポを機会にですね、むつ市の魅力をどう発信するかということだと思いますが、市としてどのようなおもてなしで思ってですね、選手を迎え入れる計画であるか、その点について合わせてお伺いいたします。
市長。
はい。小スポの選手の宿泊や移動についてのご答弁は担当部長から答弁させていただきますけれども、どのようなおもてなしで選手を迎えるかにつきましては、 大会会場や宿泊施設をはじめとする市内各施設、主要公共交通機関などに歓迎の装飾や上り旗を設置しまして、来場者をお出迎えするほか、会場受付の際には大会プログラムに合わせて市の観光パンフレット、また当市オリジナルの記念品の配布を計画しているところでございます。また大会関係者へのお弁当、観戦のお弁当としてですね、むつ市産品を活用したオリジナルメニューの弁当を制作し、むつ市のうまいを味わっていただくことも検討しているところでございます。さらに令和6年度に開催されます第14回日本ジオパーク全国大会下北大会で養われるおもてなしのノウハウが下北ジオパークのレガシーとなって、そのレガシーを国スポ小スポに引き継ぎ、当市を訪れる皆様が再びむつ市を訪れたいと思っていただけるような大会になるよう開催準備に取り組んでまいります。
民生部長。
全国障害者スポーツ大会の運営、これにつきましては実施主体は青森県実行委員会ということになりますが、市といたしましても県関係団体と連携いたしまして、大会の円滑な運営に協力してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
富岡直哉議員。
今回この青森国スポについてですね、一般質問を行うのにあたりまして、昭和52年のですね、アスナロ国体についていろいろとこう調べていましたところ、当時ですね、当市ではどんなおもてなしで選手を迎え入れたかという当時 の新聞記事をこう発見することができました。少しご紹介させていただきます。夕闇に囲まれた大港湾に6台のねぶたが色も鮮やかに浮かび上がった。ボート競技の会場となったむつ市大港ではねぶたの会場運行が行われ、国体歓迎ムードは最高潮ということでありました。私はですね、まさにこれだというふうに記事を見て思いました。ぜひですね、会場地であります大宮地区の魅力についてもですね、視野に入れつつ、選手団へのおもてなしをぜひ検討いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。次に、3点目の投手として、どのようなレガシーを残す大会を目指すかについてでありますが、詳しいところにつきましてはこれからとなるようでありますが、目に見える形でですね、後世に残していくという部分も、重要であると思いますが、これから施設整備をしていく部分につきましては、基本的に仮設で、終了後は撤去されるという認識でありますけれども、大会終了後においても、引き続きですね、市民が利活用できる施設等は残るのか、その点についてお伺いいたします。
市長。
はい。昭和52年のアスナロ国体のレガシーといいましょうかですね、おもてなし、ねぶたの会場運行という話がありましたけれども、本当にいいアイデアだなと思いますし、それとちょっと重ねてですね、MGF の際にですね、大港ねぶたの町内会の皆さんに、町内会のねぶたの運行体験っていうのをしていただきましたけれども、本当に会場にこだわることなくですね、選手の皆さんがねぶたを引っ張る機会というのはないと思いますので、路上も含めてですね、おもてなしについて検討してまいりたいと思います。その上で、大会終了後の引き続き市民の利用できる施設があるかにつきましては、施設の整備などハード面におけるレガシーとしてですね、セーリング競技の定置場所、想定の船をですね、置く場所として、むつ前田アリーナ南側のですね、私有地を整備することとしておりまして、約340艇の競技艇をですね、置くスペースとして、令和6年度に工事を実施する予定でございます。大会終了後はですね、駐車場として、むつ前田アリーナや下北国設ドームでの大規模イベントなどで活用できるものと考えてございます。また令和2年度に竣工いたしましたむつ前田アリーナでありますけれども、計画時から国民スポーツ大会の競技会場としての利用を見込んだ施設となってございまして、当該施設につきましても大会のレガシーと言えるものと認識しております。
富岡直哉議員。
大会まであと3年ほどありますので、ハード面につきましては今お伺いいたしましたけれども、ソフト面につきましても、どのようなレガシーを残していくか、投資、それがですね、どのように投資のスポーツ振興に資するかなどを勘案しながら、各競技団体とも連携しながら検討を重ねていただきたいと思いますので、こちらにつきましてもよろしくお願いいたします。 次に、県立高校改革の1点目、これまでの、県立高校改革に対する市長の見解についてでありますが、先ほどの答弁でも、今後の人口減少についてもこう触れられておりましたけれども、今後の、人口減少を前提としますと、10年後、さらに、学級数が減りまして、1校に統合となる可能性もあるというふうに思います。これを踏まえて、今回の校舎の建設や学科の編成についても、議論を進めるべきではないかというふうに考えますが、市長の見解をお伺いいたします。
市長。
はい、市が独自に設置いたしました検討委員会では、委員の皆様とともにですね、人口減少に対する共通認識を持って、子どもたちにとって魅力ある学校づくりについて議論を進めてございます。また、県教育委員会では、2028年以降に向け、魅力ある県立高校の在り方を考える青森県立高等学校魅力づくり検討会議を設置し、学校、学科の充実、学校配置について協議されておりますので、その議論をですね、注視しながら、引き続き下北地区東郷校における教育内容の充実や、校舎建設等についての検討をしてまいります。またですね、県の方では、令和7年度に開設準備委員会、令和8年度にですね、回答準備室、いずれにしてもそういったものが県の主体でですね、開催されることになっておりますけれども、現在、私どもで行っております検討委員会ということではなくて、その県で主体的に検討いただく場所をですね、前倒しをお願いしている段階にございますので、私たち独自で、市内の子どもたちが魅力ある学校づくりに向けて議論をしておりますけれども、その点につきましては、今後の学科、校舎の建設に向けて、県主体の委員会をですね、早急に立ち上げていただきたい、そういう思いを私たちも届けてまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。
富岡直哉議員。
次に2点目の、立地自治体として、下北地区統合校のビジョンをどのように、考えているかについてでありますが、現状、児童、生徒や、保護者から見て、統合校について、大宮高校と陸奥工業高校がこう合体するという、ざっくりとした、そういうようなイメージしかつかめていないというようなところを伺う場面があります。現計画におきまして、工業系2学科と総合学科が統合された学校がですね、実際にどのような学校となるのか、全国的なですね、例を含めた形でお知らせいただければというふうに思います。
企画政策部長。
お答えいたします。検討委員会にオブザーバーとしてご出席いただいております県教育委員会からは、統合校の目指す姿は、生徒一人一人の興味や関心に応じた多様な学習を通じて、広範な知識や視野を身につけさせる高校であり、生徒の進路希望を実現することを目標とするとの説明をいただいております。学科につきましては、第二期実施計画において、統合校の学科は総合学科3学級、工業科は機械科と電気エネルギー科の2学級となっておりますが、総合学科の系列につきましては、現在の大湊高校の系列を基本としながらも、開設準備委員会の意見も考慮する、選択科目については今後決定していくとの説明をいただいております。また総合学科と工業科の統合例として、徳島県立阿南光高校の取り組みの紹介がありまして、統合は融合ではなく、それぞれの学科の特徴を持ちながら共存を図る必要があるといった説明もございました。今後は検討委員会においてさらなる検討を重ね、地域の声を県教育委員会に届けてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
富岡直哉議員。
ぜひですね、このような形で市としてもですね、さまざまな媒体等を利用して、今後の高校進学を控える児童生徒や 保護者に対しましても、分かりやすい説明や情報発信をお願いしたいというふうに思います。次に、立地自治体としてということで、もう1点お聞きしたいと思いますが、校舎の建設に伴う諸課題についてでありますが、現在のグラウンドに新校舎を建設することとなっておりますが、新たにグラウンドが整備されるまでの間は、体育や部活動は、どのような計画で行うのか、その中でですね、運動公園、アリーナ等を優先的に貸し出すなどですね、立地自治体としての支援はどのように考えているのかお伺いいたします。合わせて、校舎の建設に伴います事業費についてもお聞きいたします。
企画政策部長。
お答えいたします。検討委員会はこれまでに2回、開催されておりますけれども、この第2回検討委員会におきまして、オブザーバーとしてご参加いただいております県教育委員会から、体育や部活動でグラウンドを使用する際の代替案として、近隣の運動施設や市の施設の活用を検討する必要があるというような発言がございました。市といたしましては、生徒に不利益が生じることのないよう、市の施設の利用につきまして検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。もう一点、校舎の建築にかかる費用ということでございますけれども、下北地区統合校校舎建築基本計画、これは県が策定したものでございますけれども、こちらによりますと、校舎建築工事に50億円程度、既存校舎の解体工事に4億円程度、さらに、屋外環境整備工事、こちらに2億円程度の計56億円程度ということで、こちらは第1回のですね、検討委員会の方で県の方から説明があったところでございます。以上でございます。
富岡直哉議員。
次に3点目のむつ市独自の検討委員会の進捗と今後の見通しについてお伺いいたしますが、検討委員会の委員となっている阿部教育長にお伺いいたします。この検討委員会の中で、教育長はこの会議で質問したこと、意見を述べさせていただいたことは、どのような形で準備委員会に反映されるシステムになっているかというような趣旨のご発言をされております。これまでの経緯を踏まえますと、私も率直にそのように思いますが、地域の意見については、実際にですね、どのように反映させることになっているのか、合わせて委員として思ったこと、感じたこと等についてお伺いいたします。
教育省。
お答え申し上げます。まず、検討委員会に対する県教育委員会の対応について申し上げます。市が独自に設置した検討委員会に対し、高等学校教育改革推進室、並びに学校施設課、この2課から課長以下ほとんどの職員が来市してオブザーバーとして参加していただいております。これは通例にない熱い対応であり、下北地区統合校に対し、県教育委員会が重視している姿勢を強く感じるところであります。ご質問の設計への反映につきましては、検討会議の席上、事務局から市議会の議場の場で発言をいただきました市議会議員のご要望であるとか、あるいは保護者並びに市産業界の代表の方々の意見をしっかりと伝えることができております。そしてこうした意見は、県教育長並びに教育委員の方々にも確実に伝えられることとなっており、今後、統合校のあるべき姿について前向きな議論が重ねられ、それが県教育委員会に的確に伝えられるものと考えております。今後も議員がおっしゃったように長期的な視野に立ち、地域の子どもたちの可能性が最大限発揮できる、そうした設備を可能とする設計となるようしっかりと強く要望してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
富岡直哉議員。
次にですね、むつ市独自の検討委員会といいますか、むつ市の役割といたしまして、大宮高校の跡地について、野球場はまだまだ使えますし、そのような点を踏まえまして、どのようにですね、今後のまちづくりに生かしていくかの検討も必要というふうに考えております。その点について、市の見解をお伺いいたします。
企画政策部長。
お答えいたします。大港高校校舎の利活用につきましては、県の方針も、確認しながらということになりますけれども、検討委員会においても案件の一つとして検討してまいりたいと考えております。また市といたしましても、検討委員会の皆様のご意見を伺いながら、校舎の利活用について検討してまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。
富岡直哉議員。
統合するとですね、現在の大宮高校の所在する、桜木町地区周辺からは、数百人規模の、人口がいなくなるということになります。建物や跡地の利用については、県と市町村が連携して取り組むことということになっておりますので、ぜひですね、この大宮地区のまちづくりの位置づけもですね、視野に入れながら検討を重ねていただくことをお願い申し上げます。最後に12月定例会ですので、今年を少し振り返って終わりたいと思います。昨年の今日、地元紙である東日報の紙面に私の一般質問が取り上げられました。それは今年行われた知事選についてであります。当時の宮下総一郎市長、現在の知事に対しまして、一般質問で知事選出馬を促しました。その時、私は知事選について頭の片隅にないかと前市長に尋ねたら、片隅にはないとの答弁でありました。よくよくそのことを振り返ってみますと、確かに片隅ではなくど真ん中にあったんだと、改めて発言の奥深さを今噛みしめております。議会の一般質問はその場の限りで検証されなかったり、実現できないことも多いというふうに思っております。ただ昨年のまさに今日の記事になった質問は本当に実現してしまいました。宮下総一郎市長から宮下総一郎知事への流れは、この一般質問が契機と言ってもいいのではないかというふうに思っております。市長をはじめ理事社の皆様におかれましては、この一般質問のやり取りも含めて、すべてを大事にしていただきまして、新しい時代の流れを作るきっかけとしていただくことをお願いいたしまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。